あと、まあ審査員をどうやって選んでるのか、これは多分皆さんがむしろ聞いてみたいところだから、あのちょっとさらに回したいと思いますけれども、あと仙台の話をまだねしてもらってないから、これからちょっと話を、うん、
あの今の話を聞いていて、他の団体は割と地域性が強いなとちょっと思ったんですけど、
すいません、よかったら自己紹介から。
仙台デザインリーグの志村です。で、他の団体は割と地域性が強いなと思ったんですけど、僕らが運営している立場として仙台がでかすぎて、あの東北とか仙台とかにあまり関係なく、ただ大きくやっていて、でなんかさっき運営の話もあったんですけど、僕らは学生で運営しているのはそうなんですけど、仙台メディアテックとは共催ですし、割と大人の事情みたいなのが結構多分運営するのに結構強く反映されてるんじゃないかっていうのが問題なのかなということを今言っていいと思ったんですけど、
それはぜひちょっと話をしてください。でついでに言うと、その金沢のね、歴コンも金沢市が共催主催なんです。で、まあ、ある時期から金沢市が主催で、今は、スノーという団体との共催になってるのかな。で本当に言うと、その金沢は歴コンの場合は金沢市からもうスノーに話を移して、自分たちで運営できるんだったらもう金沢市が主催っていうところからこうフェードアウトして、で学生主体でやってくださいっていう、まあ、飛行機を考えてるけどそんな簡単でもないっていう事情が金沢あります。どうぞ、何かあれば。
もともとその金沢市の魅力っていうのを全国に発信するためっていうのが、まあ、一つの目的で、
でもそれだけじゃない、
はい、それだけじゃないですし、やっぱりこう全国から学生が集まって、こう金沢という地でこう学びの建築についてこう考える場を作りたいっていうのもあって、そのどちらかというと、僕たちのその歴コンは、まあ、コンペの色もあるんですけど、まあ、どちらかというと結構イベントという色が強いのかなというふうに自分は思っていて、それは2日間の歴コンはあるんですけど、1日目が前夜祭という形で、毎年新しい3名の方に審査員をお呼びしているんですけど、その方に記念講演とトークセッションをしていただいたり、まあ、そこの中で出た話が翌日の本審査でこう結構評価基準になったりもすることがあるので、結構その建築について考える場を作っているっていうイメージが僕は強いかなと。
金沢の場合はその大人の、ね、事情といっても、これ大人の事情って言うとなんかね変な感じなんだけど、金沢という町もう新幹線は通ったけど、やっぱりね中心街から学生がいなくなってるんですよ。昔は学生がすごく多くて、学徒っていう風にも呼ばれてるぐらい学生が多かった町が金沢なんだけど、今いろんなね、近郊大もそうだけど、いろんな金沢大学とか郊外に移転してしまって学生が中心から消えてしまったっていう、それが金沢市の一つの問題で、その時に、まあ、金沢の街中をどうやって活性化するかっていう話も絡んでいるので、まあ、大人の事情という、町、都市の事情っていう、そういう意図も金沢ではあると。で、そこにまた今度ね、全国のいろんな動きの中で、金沢独自色で歴史的空間をテーマにして、コンペをやろうっていうふうにして動いてきたのが金沢で、はい、
毎年コンペ自体のテーマは歴史的空間の再編というテーマで一貫して行っていて、前夜祭のテーマとして毎年こういろいろな案を先生方にこう提案して最終的に一つこう決めてるんですけど、例えば去年ですと、観光っていうものを絡めて観光と建築をちょっと絡めたお話とかを審査員の先生にしていただいたんですが、2018年だと工芸というテーマを少し絡めていきたいなと思っていて、そういうことを結構この建築とはその直接はこう関わりのないというか、ことでも歴史的空間という大きな視点から見ると結構工芸というのも歴史的空間にこう関わっている部分が多いと思いますし、そういうなんか歴史的空間が多い金沢だからこそ、そういういろいろなこの建築に絡んだ要素について結構考える場ができて作れているんじゃないかなと思います。
でね、その金沢の話と仙台の話とやっぱりちょっと共通しているのは学生だけがこう動いてる動かしてるわけじゃないっていう、これが多分他の全ての団体との違いですよね、この2つは。
それ仙台はまずメディアティックと共同されてるので、逆にまず仙台建築都市学生会議っていう団体があって、そことメディアティックが定期的にまず連絡を取り合って、で毎年今仙台メディアティックは、展覧会の会場として使ってたんですけども、2、3年前までは東北大学のハリボルテのすぐそこにあるんですけど、そっちを本線の最初の公開審査の会場に使ったりしたんだけど、やっぱりどこかっていうのもあって、今はじゃあできるところから一本でメディアティックのものでやっていけないかっていうのになっていって、それをまあ主導していくのも学生になってるっていう形になってて、まあ、なんか大人のたくさんの力を借りてるんですけど、まあ、まずこちらから働きかけてっていうのもまずとりあえず地元団体の特色にした
と思います。名古屋の山口です。僕らも名古屋実際その学生でだけでやるっていうことを大事にしている団体で、やっぱその僕らの団体が起こったもう5年前なんですけど、そのモチベーションっていうのもそのやっぱり学内の公表にとかそういう教育環境だけに満足できずにそのどんどん外で出ていこうっていうところがこういうのが生まれてれば、どこの団体もそうだと思うんですけど、で僕らの団体特にその、まあ、他の団体さんと違うかなって思うのはその卒業設計展の運営だけをやってる団体ではなくて、まあ、最初に設立当初のコンセプトがその中部建築界の活性化っていうのと評価地区の多様化っていうのを2つ掲げて、でそれまであったティプコレっていう東海地区であったその卒業設計展っていうのが、まあ、なくなってしまうっていうところもあって、その初年度はその卒業設計展っていうのがメインの活動で始まって、でそれ以外にもそのレクチャーですとか実際にその、何でしたっけ、フリーペーパー作ったりですとか、その即日設計という名前で呼ばれてるんですけど、1泊2日その同じ場所に24時間徹夜で泊まり込んでワークショップやったりとかっていうことも実際に学生団体などで運営していたり、今年は空き家を対象にちょっと空き家会社のプロジェクトにも手を出したりっていういろんな活動に幅広くその建築界を中部建築界を盛り上げるっていう意味で始まっていまして、そのでもまだまだやっぱりその卒業設計展っていうこの大きいイベントがその占める割合が大きくて、その活動の引き継ぎっていうのがだんだん、まあ、練りがというか形骸化されてきて、もう引き継いだものだけをやってることになってるんじゃないかっていう問題、まあ、先ほどあった問題も僕らにもあって、でそれをどうにかして変えていって、そのもう卒業設計展だけを運営しているようではダメなんじゃないか、この学生なんでこれからどんどんいろんなもっといろんな活動を包括的に動かしていく環境になっていければいいなっていうことを思ってやってます。
なんでダメなんですか、その卒業設計展だけの運営をしたら。
根本的にその中部建築界の活性化ということを目標に始まっていまして、卒業設計展はもうその活性化の活動のうちの一つっていう捉え方で僕らは始まっているんですけど、実際に行えていることがやっぱり卒業設計展一つがだいぶ大きくて、まあ、外から見てもやっぱりそれをやっている団体って思われてしまっているんですけど、そうではなくてもっといろんな活動をやっていって中部全体盛り上げるっていうことをやっぱりコンセプトに掲げていますし、僕らもやっぱそうあるべきだと共感して、その今
まあ、そのあ
と
どう
しゃべるフェス感っていうのを大事にしようっていう話になっていて、
何かですか、
名古屋アーキフェスなので、
フェス感、
フェス感っていうのがあって、フェスってこう、まあ、ライブとかなんかバンドがバーって集まったりとかしてなんかこう盛り上がるじゃないですか、でそれ一つ一つになんかこう大きな意味があるだとか小さな意味とか大きなものが小さいものとかいろんなものがあるんですけど、でも同時多発的にいろんなものが起こっていて、ですごくなんかこう秩序がないように見えて、でも実は一つのまとまりなフェスというまとまりがあって、で中部地方が盛り上がっていくっていうのが理想なのかなっていうことで、そういうことを掲げてやってます。
だからやっぱり卒業設計展って1年に1回だけだから、そこだけ盛り上がっててもなんかやっぱりその足りなくて、もっとその他の時期にもね、1年を通してその中部地方の建築界を活性化できるようなことをやろうとしたってことですよね。あとやっぱりいろんな大学が集まってて、でそのもっといろんな可能性を持ってるからちゃんとそれを生かそうっていうのもあったんですよね。
そうです。
で、あ、そうです、僕らも仙台の島根です。那須さんと、僕らも同じ感じで、仙台建築都市学生会議っていう団体が仙台デザインリーグを運営してるんですけど、で 僕らは週に1回メディアテイクに集まって、どんどんサークルのあの感じで集まってで活動をしてるんですけど、前期は割と仙台あ空き家改修のプロジェクトがあったり、あとは猫島のプロジェクトとかあったり、あとはアーキバトルといって学生同士であの建築について調べてプレゼン大会をするとか、あとはパースの書き方を3年生が1年生に教えるとか、そうやって建築を学ぶということを結構主体としてやってるんですけど、後期は仙台デザインリーグを運営するのでかなり手一杯で、なかなか自分たち自身が建築を学ぶっていうことにあまり時間を割けないっていう現状が割ともどかしいという感じがあります。
だから、まあ、この場に今いないんですけどね、あのフラットっていう建築学生サークルが、まあ、関東東京の方だとあって、で、まあ、集まって学生が集まっていろんなイベントやったり、自分たちで自分たち、に対して例えばあのプレゼンのやり方とかね、あの例えばドローイングの書き方とかそういうのを、教え合っていったりところがあるんですよ。だから それと結構割とやってることが近いんじゃないですかね。
元々うちの団体はその仙台に周辺に三重大学とか東北大学、東北大学とか そこそこ建築を扱っている学校がたくさんあって、そこ同士のつながりを強くしようという形でもともと作られたみたいなんですね。だからそういう内側で その建築に対するものはもともとメインにあったんですね。そこにあの多分教授陣の方からの話があって、こういうふうに今 SDL を開催するになってきて、今 SDL 今年16年目なんですけど、そんなに歴史も長くないですね。他のデザイナーと比べて、そういう中でやってきているので、まあ、あと人がうちになって多いので、ってなると、はい、団体に所属している人も、もうその方たちも卒業をやる人とかじゃないんですけど、全然構造系みたいなのが内装デザインとかっていう人もいたりして、建築、まあ、近い人なんですけども、建築だけじゃないっていう方もいて、まあ、そういう人もたくさんいるから、SDL が、まあ、いろんな方向に盛り上がる。今回のこういう企画も、SDL っていうその、大元があるんですけど、なんか人がたくさん出展してくるので、審査方法とかってなかなか変えづらいんですよね。あの予選審査も最初審査員が大体1作品に 2,30 秒前後しか見えないとかっていう状況になるの でそういうので、まあ、その出展者のもっと思惑を汲み取ろうという形で、まあ、ファイナル翌日にエスキスじゃなくて言って、まあ、直接審査員の人に見てもらいたいと思って、そういうところで、まあ、いろんな対応のところを作っていく感じです。
じゃあデザインレビューが出てきたんですけど、あの今おっしゃったように最初はその東北地方 その近隣の大学の交流を深めるために始まったのが、今日本全国の1位を決めるっていうかなり大規模な大会になってるじゃないですか。僕もそのよくちょっと仙台は規模がでかすぎるんじゃないかっていう話をちらほら聞いてるんですけど、その最初の意図と今のギャップについてどう思われてますか。
結構個人的な話かもしれないですけど、僕1年生の時にこの団体に入って、でその時はあの僕の大学が2年生の後期から建築の授業が始まって、それまではずっとあの一般の環境、いわゆる環境をちゃんと勉強しているので、なかなか建築を勉強したいと思って大学に入ったら建築を学べないという現状があって、なのでそうやって建築を学ぼうとしている団体がちょうどあったの でそこに入った。でそうしたらその団体は実は仙台デザインリーグというすごい高い大会をやっていたみたいな、後から知るみたいな状況も割とそういう人が多いんじゃないかなというところがあります。
そっかそっか、仙台建築都市学生会議っていう名前は別に SDL とこう完全に結びつけられているわけじゃないんですよね。要するに学生団体としてまずできてたんですよね。
そうですね、学生団体の中に SDL 実行委員会という形でまだ内部組織になった一応全員は入ってるんですけども、トップには仙台建築学生っていう会議っていうその会議の何点かに来るんで、
あのそっか分かります。僕がだからさっき、した説明が悪かったんだと思うんですけども、その学生がいてまた教員チームがいてみたいな言い方をするとやっぱりあの語弊があって、アドバイザリーボードってついてますよね、はい、あの 京都先生方は。だからこう、まあ、あの建築都市学生会議の SDL の部分に関して、まあ、その大きく見守ってるって感じなんですかね。
あ、そうですね。基本的に学生だったりのところで、まあ、局長会議っていうのが毎週金曜日に行われてて、まあ、各局で決まったことを議論したりして、まあ、そこであの決まったことを一回アドバイザーに報告して、こういう感じで行きたいんですけど大丈夫ですかね、まあ、大人の力を借りなきゃいけないところもありまして、企業とかにする共産の話をする人もそういう教授陣を経由してとかそういう形もあるので、一度教授陣に見てもらって、まあ、大丈夫そうだったらこの時に考えですけど、やばそうだったら、まあ、突っ返されるんですけど、でもそこに教授陣は基本的に口出しはあまりしてこない。
でも基本的にだから学生にもう、まあ、全権動かしてもらってるんですよ、ね、完全に学生がやっぱり主体的に動いてるってことですよね。
そうですね、
うん、だからそっか僕の言い方がやっぱり、ね、じゃ金沢だけがある意味ちょっと、まあ、でも金沢もやっぱりスノーが中心に動いてるから、別に金沢市のね、大きな力で金沢市がなければ動かないってわけじゃないし、
でもやっぱり予算の面でしたり、その審査員の方をこうあのこうアポを取ったりとか、そういった面では結構市の協力も結構今欠かせない区だなっていて、そういうところの仕事もまあ引き継いではいきたいと思ってるんですけど、現状ではやっぱり市に頼ってるっていうところが実際あって、学生団体あスノー自体はやっぱりその当日に向けて準備はしていくんですけど、市の協力はまあ欠かせないというか、ありきでやって
でもね、これね、金沢 の、 例えばね、この前も企画部会とかで打ち合わせしましたけど、上がってくる書類がね、すっごいしっかりしてるんですよ。だから全然やっぱりその、まあ、市が入ってるとかね、大人が入ってることによって、あ、ここまで違うんだってぐらいピシッとした書類が、しかも日程的にスケジュール的にものすごい早い段階で動かすんですよね。11月にイベントが、まあ、基本あるんですけども、おととい、もう審査員決まりましたからね、全部。で、その審査員も了承して、だから今から考えると、9ヶ月後に全て、9ヶ月後のことを今決まって、どこのお店に行くかとか、そういう話もしたぐらいなんですね。これがやっぱりね、ちょっと違いはあるっちゃあります
ね。僕らがその企画部会っていう部会で、会議で審査員とかを提案、先生方に提案するんですけど、そういった時にその持っていく資料とかも一回市を通してこうチェックを受けてもらって、まあ誤字ですとか、そういったこう、まあ、情報を漏らしていけない情報がないかとか、そういった結構厳しいところを通してからそういうふうに出すので、企画部そういう書類とかの書き方っていうのも結構慎重にはなってますし、そういうところは結構やりがいというか、スノーも強いのかなと。
だからそういうやり取りの中でかなり学んでるっていうのはあるんだよね。あの書類だって学生だけだと絶対作れないと思ったら、そこはやっぱり他との違いになってるし、僕はまあ結局どっちでもいいと思う。必ずこういうやり方でスタートしてるし、まあ、今までやってきたし、他の団体は学生だけでやってきたところはやっぱり今更大人が入ってくるとも違うだろうし、センターセンターのねやり方があるだろうし、ちょっと話を仙台にもう一回最後戻しますけど、仙台がその発足してできてきた時ってどんな感じでできてきたかって誰かが知ってるんですか？カラーズってあるじゃないですか、東北工業大学ですか、の団体とか、あそこと絡んでるんでしたっけ？カラーズ違うんですか？
仙台鉄筋地区都市学生会議の佐藤ですので、自分がカラーズの代表をしまして、まあ、それは東北工業大学の中での学生団体なんですけど、まあ、それとはまた別に仙台建築士学生会議があって、まあ、関係はしないんですけども、カラーズに所属している人が東北の建築学生が集まる仙台建築士学生会議にも所属しているというのが、現状です。
設立のことって誰か聞いてます？どういうふうにして日本一決定戦が生まれたのかっていうのは、まあ、これどこかに載ってるような気もするんですけども、
仙台建築都市が使いやすくて、その設立 の、 その確認が阿部仁さんなんですけども、先ほど出たカラーズの確認も阿部仁さんで、こちらも阿部さんが関わっていて、で でも設立してからは阿部さんがあまり関わってなくて、どちらかというともうそこから福祉の副理にして私たちだけでここまでやってきたという感じです。
なるほど、はい、だから十数年前にそうやって日本一決定戦が生まれて、他の団体とやっぱりちょっとね、動かしてる大きさが、ね、違う、日本一って目打ってるところもあるし、大変な中やってきたんだと思うんですけども、仙台の視点から見て、まあ、今日そもそもね、全国対仙台って書いてあるんだけど、タイトルの中では、どうですか、他の学生団体の皆さんの話を聞いて、ちょっと思うこととかがあったら言って、ぜひ言ってほしいなと思います。
どうですか、規模が大きいということで、作り上げるのももちろんその分大変 でそこにかける労力がほとんど僕たちが出せる労力とのほとんどがその運営をするという労力にかかってしまって、なかなか毎年問題が出てくるんですけど、それを解決するっていうのがほとんどっていうわけなんですけど、なかなかできづらくて、大きく変えるっていうこともできないですし、みたいな、なかなかずっと万年に変わるみたいなことが結構あったりするのかと
思います。まあ、万年に変わるというか、やっぱり仙台は動かしているものの大きさもあるし、ちゃんとこう、なんかマニュアルがあるわけですよね。何月頃の今の段階でこういうことをしなきゃいけないとか、積み重ねがすごいできているのかなというのは聞いています。
そうですね、とりあえずまず今回のステージ終わったらすぐ来年の幹部陣をすると思います。そしてもう天気の力、会議全体としては、まだ SDA の話とか始まってんですけど、そういう幹部陣とかだけでも話が進んでるんですよね。でもう7月の頭とかぐらいにはもう、どういう審査員を取っていきたいかとか、あとテーマの、今年はテーマは結局決めなかったんですけども、そのテーマとか方向性をどうするかっていう話はもう終わりにしておりますとか、そういう動かすとか始まっているんですね。そして審査員決定とか、あと共産規模にどうアタックするかというのも全部夏休み明けに決まってて、夏休み終わるまでにある程度の土台みたいな、なんか本当に最初の基盤みたいなのが決まってて、そこから全員でみんなで作り上げるっていう感じになっています。
いや、そのね、こう日程感がやっぱり他とは違うわけです。まあ、カナダは早いのはありますけど、だけどやっぱりこう終わった瞬間に翌年のことが動き始めていって、でそのあるこの時期になったらこれをやらなきゃいけないと決まっていて、ただ一方でそれが、まあ、さっきマンネリ化って言葉がありましたけど、これでいいのかって思いもあるんですよね。
だから早い段階で反省点を生かして今年はこうしたいの、今年もなんか来場者もこうつけたり新しいいろいろ出てきたんですけども、まあ、結局難しいなってなったりして消えることもありますけど、まあ、今年のこの企画も結構これ本当最近出始めた企画なんですけども、まあ、それの下積みとしてこういうふうなものを作っていきたいなという話をしていたので、まあ、これはちょっと今年続けてきたのでちょっといい例かなと思うんですけども、
あ、まさにね、この今収録しているこの企画そのものは実は今年の仙台の新しい試みの一つなんです。メドルはどうなんです
か？はい、メドルなんですけど、僕らの団体が5年目で、5年目の僕らでさっきおっしゃったみたいに、そのいろんなマニュアルができてきて、そういうのの、まあ、なんかタスク化というか、その仕事をやっているみたいな形になってきているとか、モチベーション、団体内のモチベーションの違いっていうのが、まあ、見えてきたっていうのが、5年目の僕らでさえ今抱えている問題があって、うん、もっと今いらっしゃっている団体の皆さんってもっともっと古いところからいろんな積み重ねがあるところもあったりすると思うんですけど、そういう問題についてなんかそれぞれの団体どう考えてらっしゃるのかなっていうのが、
これね、実を言うと時間的にそれぞれの皆さんの話を聞く時間が第1部だとないんですよ。で、まあ、そろそろあともう5分で、この時間は終わらないといけないので、5分っていうか休憩時間がなくなっちゃうんですよね。で、ちょっと最後どうしても話し足りないことを少し述べてもらって、一旦この第1部を終了して、で、さっきの のなんか審査員をどう決めるのかとか、あとね、他にもいろいろあって、投票するかディスカッションするかとかね、そういう問題とか、具体的な話について次の部で話しましょう。つまり卒業設計に関して討議をするところでその話を話すとして、最後ちょっと、まあ、今の話も継続的に話して、次のように話すと思うんですけど、一言ずつ、これだけはっていうことを言ってもらって、終わりにしましょう。大丈夫ですか？はい、じゃあディプロマからいきます。
すごいなんか面白い話ができたんですけど、ディプロマは特殊化、やっぱりその僕らが卒業設計やってる側から運営していくと思うので、まあ、そこでのこう皆さんの卒業設計に対するリアリティっていうものがかなり違う部分もあるし、まあ、それで終わってみて思うこともあるので、なんかそういう視点でもちょっと話したらなと思うんですけど、次に続き
ます。デザインレビューの出口です。いろんな特色とか問題点が今の議論の中で出てくると思うんですけど、僕もそのディプロマさんと一緒で、これからのことを今から議論したい、どういうふうな取り組みがあって、せっかくこうやってみたかったから、じゃあこの取り組み、仙台の、企画を今からどういうふうに広げていくのかなっていうのを今から議論したいかなと思います。
本当に本当です。なんか今日いろいろ話を聞いてきて、まあ、なんかその大学その卒業設計展というもの自体は、まあ、成熟されてたというか、そういろんな積み重ねがあってっていう印象を受けてます、自分は。なんでその、まあ、卒業設計展を超える何かというか、まあ、なくても、まあ、次につなげるという意味でもあるんですよ、をなんかこう学生団体として何かあるものがあるのかなっていうことがすごい気になるというか、次に話せたらな
という。セッションの宮沢です。ディプロマさんなどは出展者の方が企画運営するという中で、他の団体さんは多分 2,3 年生が企画運営していると思うんですけど、僕たちは先ほど言った通り自分たちが建築を学ぶというモチベーションで運営しています。他の団体さんは果たしてどういう気持ちで運営しているのかというのをこの際からちょっと聞いてみたいなと思いました。
4年生でしたっけ？
3年です。3
年生、ね、
はい、レヒコンの味岡です。いろいろな話を聞いていると、結構自分たちでこう学び合って、その運営団体の中でその話が終わっているというところと、その学びの場を作って、その外部を巻き込んでそういう学び合うということが、そういうなんか2種類があるなというふうに思っていて、で僕らは結構外部を巻き込んでやりたいと思っているんですけど、現状はその団体の中で完結してしまっているという部分が多いので、今後そういうその外部を巻き込んでどんどんこう組織を大きくしていったりとか、活動をちょっと広げていくにはどうしていったらいいかっていうのを、まあ、次に考えていきたいというふうに思います。
いろんな卒業設計展のなんか特色とか大きくてすごいというイメージが思いました。で次の部ではぜひ僕がしたのが、先ほどよりも言ったんですけど、僕らのその50作品っていうもののなんかその経営かなと、ちょっと相談に乗ってもらいたいと、あと、矢野さんがのコンセプトの、なんだろう、その町で何かできることとか、その町をこう良くしたいっていうのを、その僕らの、その東京で考えた場合に、なんかそういう過密都市でありながら、いろんな大学があって、人もいるっていう状況で、何ができるかとか、何をすべきかっていうのを、もう一回考えてみたら、なんかもっと、なんていうか、すべきこととか、面白いこととかあるのかなっていうふうに思ったので、それをちょっと次に考えたいなと思います。
仙台の小杉です。皆さんの話聞いてて、意外と仙台デザインリーグと他の団体にその比較してる、ディプロマとかそういうのが結構大きなギャップを結構感じたので、うん、やっぱり意外とそんなに自覚してなかったんですけど、仙台ですね、本当に全国規模で、なんか、他のところに比べたら、効率になるっていうことを感じたので、まあ、そういう中で抱えてくるものが出てくるのがあるので、まあ、そういう小さな展覧会と、まあ、こういう全国規模でやっている展覧会の、その、まあ、問題点とかすり合わせて、まあ、今後にどんどんより良くつなげるようなものをしていきたいと思います。
ギャップってことは、その他の団体と自分たちのなんかこう意識とか立場が相当あるなっていうふうに思ったってことですか？
意識とか立場とかっていうわけではないんですけど、その、なんだろうな、展覧会自体としての質みたいなのが結構全然違うものだったなっていうのを結構感じたりしたので、
うん、じゃあそれぜひ次の部で話しましょう。もうじゃあこれで、ね、ちょうど2時間ぐらいなんですけれども、面白かったですね。まさにサミットという名前にちゃんとその合致するような議論ができたんじゃないかと思います。各団体それぞれの皆さんがすごく話してくれて、これだけ今 その現地会の施設設計の、ね、公表会とか、そういう面である意味その断面図みたいなのが出かけたというか、日本全国で今こういうふうに学生が考えている、こういうことに、まあ、問題視点を持っているっていうのはすごくよく分かった2時間だったと思います。皆さん、長時間ですけどどうもありがとうございました。お疲れ様でした。